鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです、はい、お電話でのご出演です。星さんです、はい、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、時刻表の話をしたいと思うんですが、はい、先ほどちょっとお伺いしましたら、この鉄尾鉄子の部屋は、まあ、今回490回目ということで、はい、あと10回で500回
という、大台に
乗りますね。来年の初めぐらいですかね。
そうですね、早々にはという形ですかね、
なっちゃいますね。
はい、
まあ、よく長く続いてきたので、皆さん本当お付き合いを、こういう特殊な番組にもかかわらずお付き合いしていただきて本当に、感謝申し上げます。
ありがとうございます。
はい、で、まあ、自己起用の話の続きということで、
はい、
前回は記号の説明というところで、
はい、
まあ、グリーン車にもいっぱい種類ができましたよという話をしましたけど、はい、逆にですね、ちょっと寂しいのがですね、寝台車の種類がちょっと少なくなっちゃったな。
そうですね。
で、今もあるんですよ、
はい、
サンライズ出雲とか、サンライズ瀬戸っていう、はい、東京と高松と、それから
出雲市ですかね、
そうですね、出雲市に、
はい、
この寝台特急走ってますので、まあ、これだけなんですけど以前はですね、それなりに種類あって、やっぱり A 寝台車ももちろんあったし、 B 寝台車もあり、はい、B 寝台車も50センチ幅のと70センチ幅のとかあったりとか、うんうん、まあまあ、あと3段式とか2段式もあってですね、まあ、いろいろと面白かったんですね。それからついでにですね、今でも食堂車っていうマークが、ナイフとフォークがこう、
はい、
バッテンの形にな
ってますね。
あれですね。で、今ですね、ちょっと手元に昭和55年度 の北海道の時刻表があるんですけど、
いいですね、はい、
これにですね、食堂車のメニューもちゃんと書いてあるんですね。で、当時はですね、釧路と函館結んでた、大空とか、
はい、
それから網走函館大鳥ですか、
はい、
それとか札幌と函館結んでた北斗には、まあ、大体ほぼほぼ 100% まあ食堂車が来てるんですね。じゃあ値段はっていうと、朝定食の洋食、うん、和食どちらもですね、はい、まあ、600円なんですね。で、あと蝦夷定食が500円、
はい、
うなぎご飯っていうのがこれお吸い物付きで900円、でちょっとこの価格を覚えておいてほしいんですけども、
はい、
当時釧路とじゃあ札幌の乗車券っていくらか、いくらだったかっていうと、はい、1990円なんですよ。
あらま。
で、今もう6000円ぐらいなので、
はい、
それを考えると当時の食堂車ってやっぱり料金高かったのか。
2000円前後ってことですかね。
そうですね、今なお
比例計算すると、
ね、やっぱりこう、まあ、車窓ね、こう楽しみながら、はい、変わりながら、
はい、
食べるやっぱりご飯は、まあ、美味しかったんだと思いますけども、まあ、そんなような歴史が、まあ、分かりますね。でこの食堂車 の隣に、青函連絡船の、
はい、
メニューもありまして、一番多分人気があったであろう、イカ刺し定食ですね、
はい、
これ450円で、ね、エサシ定食っていうのもあって、これも450円、で酒定食がこれ三平汁付きで500円と、
ま
あ、若干高くなってるんですね、まあ、でもなんかこういうのを見ると、いや昔はやっぱりなんかいろいろと食堂車で楽しめたなとか、
いいですね、
いいなと思うんですね、
はい、本州の方にはコーヒーカップのマークのビュッフェも昭和55年ならまだ残ってる頃ですかね、どうでしょう。
そうですね、いや、まだありますね。
ありますか。
あ、 で、まあ、今あのちょうど斉藤さんからそのビュッフェのお話出たんですけど、はい、この2020年 の, あの JTB の時刻って今でもまあビュッフェがまだついてる車両がまあるんですね、はい、やっぱりこの、やっぱりまあ今ちょっとね、車内販売もだんだんなくなってきちゃって、ちょっと楽しみがないんですけども、はい、まあ、やっぱりこういうなんかビュッフェスタイルのものだぐらいは、ちょっとなんか残しておいてもらいたいもんね。あ、そういえばこのビュッフェでまたまた思い出しましたけど、はい、以前国鉄だった時に、なんか寿司カウンターみたいのもあった
よ。ああ、なんか白黒の写真を見た記憶がありますね。
ありますね。なんか本州の方で、はい、なんかそういう寿司を出すような、ね、日本のなんかビュッフェみたいなような車両が、はい、まあ、あったというふうにちょっと、記憶してたんですけども、まあまあ、まあそんなようなですね、この、記号を見ても非常に楽しいですし、
はい、
それからの時刻表のですね、私もちょっと結構好きなのが、あの列車の編成表なんですね。これを見ると、なんか、やっぱなんか列車、あ、やっぱりちょっと都会ってこう車両数がやっぱ長いとか、
はい、
あ、グリーン車がまあこういったところについてるんだなとかですね、
はい、
まあ、いろんなことがまあまあ分かるわけなんですね、はい、で、まあ、今は残念ながら、北海道の方は、はい、まあ、大空とか、北斗とかは、まあ、ほぼほぼ、まあ、同じような、編成でなんですけども、
はい、
まあ、以前、先ほど見てた昭和55年の、
はい、
編成ですと、
はい、
例えばね、釧路とそれから函館結んでた大空のうち、釧路と函館走ってるのはこれ重量なんですけども、まあ、今重量編成の列車、旅客列車なんていうのは、まあ、ちょっとなかなか北海道ではないんですけども、はい、でしかもこの列車は札幌でさらに3両くっつけて、
うわすごいですね、
すごいですよね、札幌と函館は13両で走ってる、
うんうんうん、
まあ、今の列車の2本分に当たるわけですよね、
はい、
でグリーン車が2両ついて、で食堂車も1両あるという、まあ、超豪華、まあ、列車だったわけです、
はい、
それからここら辺がですね、ちょっと面白いなと思うのが、札幌と函館の間を結んでた急行、ニセ行があって、で、一編成だけ客車列車なんですよね。
はあ。
だから昭和40年代までは、はい、SL の白国が、まあ、引っ張ってたっていう、非常に人気のある列車だったんですが、で、これの編成見るとですね、荷物車が3両と、郵便車が1両、合計4両のこの郵便荷物車がこうついてるんですね、
はい、
こういうようなのが、まあ、今ほとんどないですから、
うん、
非常に55年の時は非常に面白い編成だったんだなというようなことが、まあ、分かっちゃうわけなんですね、
はい、
で、まあ、その編成も楽しいですし、それからさらにこう行くとですね、時刻表の楽しさって、追い越しとかですね、追い抜きとかがこれ分かるんですね。
はい、
釧路と根室を結んでる花咲線とか、
はい、
から釧路と網走を結んでる釧網線って、
はい、
ここは特急とか急行が今なくて快速だけなので、ほとんど追い越しとか追い抜きとかってないんですけど、根室本線の帯広札幌方面だとこれがあるんですね、
はい、
で例えば釧路を5時41分に出発します、新徳行きなんですが、これ時刻表を見ると紋別発が6時39分 で、
はい、
で次の駅が、まあ、十勝の厚内っていう駅なんですけど、はい、これ7時14分発になってるんですね、まあ、これ時刻表というのは途中の駅はこれ発時間しか乗ってないので、はい、到着時間乗ってませんので、まあ、こんな感じなんですが、これでいくと35分かかってるんですね。ところが次の列車の釧路発10時11分発の、帯広行きっていうのは、
はい、
紋別発が11時6分で、
うん、
で厚内発が11時26分で、まあ、20分しかかかってない
ですよ、はい、怪しいですね、
怪しい、とってもこれは怪しい、
はい、まあ、
途 っちの圧内でなんかあるぞっていう。
ありますね。匂ってきましたね。
匂ってきますね。でこれもプンプンなんですね。
はい。
それで、じゃあ反対側の下り列車を見てみると、
はい、
ちょうどですね、裏幌発6時41分で、で厚内発が7時12分っていう普通列車があるんですね、
はい、
あこれもちょっと余計にこうかかってて、これ31分かかってるんですけども、
はい、
あちょうどこれ厚内の発時間がさっき の5時41分発と同じような、多分ここで交換をするのだろうというのがまあ分かるわけなので、
はい、
うん、でさらに、私、大空2号っていう釧路6時過ぎの特急で札幌とかに行くときがあると、
はい、
この厚内の駅にこの上下の日本の列車がもう待ってるんですよね、特急通過するのは。ということは ここで厚内の駅でその3本の列車がこういるっていうようなことがこれが分かるわけなんですね。
すごいですね。
で、あの発内の駅でこう3本も列車がするっていうか、
はい、
まあ、今列車本数が貨物を含めて少なくなったので、そういうような列車が途中の駅にこう多くいるっていうのはあんまりないんですね。だからこういうのをなんか時刻表を探りながらこうなんか分かっちゃうと、なんかあとかですね、これはちょっと見に行きたいとかですね乗ってみたいとかっていうことがあるわけなんですね、はい、でまあこういったことがまあ分かったりとかですね、あと今秋の乗り放題パスってまあもうほとんどもう終わっちゃうんですけども、まあ、あとはその夏とか冬に、青春18切符とかっていう、こうフリー切符がこう出てくるときに、
はい、
やっぱりこれはもう時刻表がないとこう計画ってこう立てられないんですよね、
はい、
で特にこう我々の場合には途中でまあ、この番組で何回も言ってますけど、特に別に途中の駅でなんか降りて観光するっていうわけじゃなくて、
はい、
ただひたすら乗ってたいっていう方なので、
はい、
その乗り換えの駅でもいかにこう乗り換え時間を少ない時間で行くかっていうのが大命題なわけなんですね、そうするとやっぱりこう時刻表をめくってですね、こういい時間帯をこう探さないとならないですね、はい、まあ、ですがその夢をその打ち砕くように、最近普通列車がとっても少なくなって、
いやそうですよね、
列車本数が少なくなってきたので、
はい、
これが非常に熟知たる思いをするわけなんですね。で、まあ、今専門線も少ないんですけども、宗谷本線っていう旭川と稚内結んでる線も、
はい、
これも確かに特急走ってて良さそうに見えるんですけど、普通列車を使うとなると、まあ特に名寄と稚内の間が、本当は本数が限られちゃってるので、
はい、
まあ、相当こう時刻表をひねくり回さないとなかなかいい案がまあ出てこないっていうわけなんですね。で、それでさっきのですね、秋の乗り放題パスが出てますよっていうことでしたが、
はい、
ちょっと私これちょっと購入しましてですね、先日川井温泉の方までちょっと行って、参りましたので、ちょっとそんなお話をちょっとだけさせていただきますと、釧路をですね、
はい、
8時57分の、まあ、知床和集合っていう快速に乗って、これ川井温泉には10時28分着くんですね、で、そうすると、すぐもう川井温泉方面行きのバスが出るんですね。
はい、
でこれは多分これいつも出てきていただいてるバスから釧路の街を考えるかの森さんが確か言ってたと思うんです、
はい、
そこのバスは以前士別線の代替バスだったというふうに僕はちょっと記憶してるんですけども、
はい、
確かにそのちょっと小ぶりな、
うん、
バス でそれに揺られて10分すると川井温泉駅に着く、うん、で、帰りがですね、川井温泉発12時の列車に、まあ、 ちょっと用事があって乗らなきゃならないんですけども、はい、ちょっと川湯温泉でちょっとだけ用事を足し、
はい、
それで、また帰りもバス乗ってこようかなと思ったんですけども、なんと川湯温泉まで歩くことにしまして、大体ですね、私結構歩くの早い方なんですけど、
はい、
50分弱ぐらいです
ね。
ね、でもまあ、ちょうどなんか、
はい、
いい感じだったし、紅葉がとってもまあ綺麗でしたし、なんですかね、ススキっていうんですかね、まあ、あれももうなんかこう輝くような感じで、とっても伊予山を経由して、川湯温泉までちょっと歩ってみると、暑くないので、
はい、
そんなにこう汗が出るわけでもなかったので、まあ、とってもいい感じではあったですね。まあ、そんなようなコースで行くと、釧路には13時36分ですから、
はい、
まあ、川湯温泉の大自然に揺られながら、
はい、
行って帰ってこれるというようなことですね。うん、で、それからあと、実はこの時は根室にもちょっと所用があった時も、すぐ次の日、すぐ使ったんですけども、
はい、
まあ、そんなことでこういろいろ計算するとですね、確か料金的に1万1000円ぐらい使えて、もともと7000円確かで800円か600円ぐらいの切符だったんですから、
はい、
まあ、ちょっと元が取れたかなと。
すごいですね。
まあ、そういったこう、なんかこう、汽車旅をするにはやっぱり時刻表っていうのが、やっぱりこう欠かせないなというふうに思っているわけなんですね。それでこの時刻表をこう、まあ、ひねくり回すのはですね、じゃあ妄想旅をするためのものでもあるんですね。
はい、大いに同意します。
ちょっと変わったやつと思われるかもしれないですけども、ちょっとまあ多分これは時刻表めくりながら、
はい、
なんか例えばこうで函館もし何か用事があったら、
はい、
こういうルートで行こうかなみたいなのをあらかじめ何か2つ3つ用意して、でそれをこう、まあ、今パソコンに全てこう予定を入れておき、で本当にその機会が来たら何かどのコースかでこう使ってやろうみたいなような、
はい、
そんなようなことを考えるためにも、まあ、日々時刻表をめくってるわけなんですね。はい、で先日テレビ、ちょっと確かあれはBS だったと思うんですけども、なんかこの妄想旅をこう漫才をやってる中川家の、レイジさんがこう司会をされて、で、例えば東京からその信州に行くにはとか、四国の松山に行くためにはっていうようなルートをこう考えて、これ番組が今やってるんですね。
いい番組ですね。
で、これ本当なんか見てて面白くて、
はい、
まあ、今ちょうどこう、なかなかこう、ね、こう旅行っていうのもなかなかちょっと大きな旅行ってなかなかできないんですけど、
はい、
でもこういったこう妄想の旅っていうのは、
はい、
別にこれ部屋に閉じ込まりながら時刻表をめくればいくらでもできると思いますし、
はい、
それからパソコンでこう検索すれば、
うんうん、
その行ったところの風景とかっていうのは、まあ、YouTube であれ、まあ、なんかね、ホームページとかでもいろいろ見れますのでね、
はい、
なんとなく行った気になるような感じはするんですね。
うんうん、
でこれになんか私なんかは今そういう特産品をこう、まあ、購入できるサイトもいっぱいありますので、
なるほど、
だから例えば函館に妄想の旅行ったら、例えば函館のそのイカ刺しなんかをあらかじめ買っておき、
はい、
でなんかお酒でも飲みながら函館行った気分になるとか、
いいですね、
なんかそういうようなこうツアーっていうのがっていうか、まあ、プログラムっていうのがでしょうかね、
はい、
なんかそういうのができればなんかいいのかなと思っていました。匂いとそのなんかね、まあ、お酒とかやっぱそういうのがあると、
はい、
よりなんか妄想旅っていうのが、現実味があるんじゃないかなと思いましたんで、
はい、
今度どっかに企画を持っていこうと思いますので、いろいろなコースを考えておきたいと思います。じゃあ2週にわたって時刻表 をちょっとテーマにお送りしてきましたけども、ぜひこの、まあ、読書の秋もだいぶ深まってきましたけども、まあ、読書の一つとしてあの時刻表をちょっと、はい、読んでいただきたいというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋お送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星拓美さん、そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。